内です。
りょうです。フィーリンググッドザポッドキャスト。このエピソードは、まずビリー・アイリッシュのもう8月末なんですが、有明アリーナでやったライブに私、りょうが行ってきたので、その、まあ、感想というかレポートというか、その話をパート1にして、あとは比較的最近出た曲の中から、海外の曲で最近よく聴いてるなっていうものを計7曲紹介して、いきたいと思います。
はい。
ではまずビリー・アイリッシュなんですが、8月の26日の金曜日に有明アリーナであったライブに行ってきましたということで、かけた曲は、ファーストアルバムの方から You Should See Me in a Crown をかけたんですけど、
はい、
そうですね、すごい良かったですが、二つの観点というか、二つちょっと思ったことがあるんで、それを喋ろうかなと思うんですが、
うん、
まずですね、サマソニーの一週間後でまだコロナが結構人が多かったタイミングだったんですが、
うん、
まあ、正直言うと、まあ、完全に声出しされてましたっていうくらい、盛り上がってたように僕は思ったんですね。まあ、実際あの、世の中に出てるレポート記事とかも、あの、コロナじゃないような盛り上がりだったっていうのを、ちょっとブラートに包んで書いてるものが多かったように思うんだけど、実際そう思ったんですが、ただ、あの、ビリー・アイリッシュ自体は途中、ちょっとどうしても MC の話を最近のライブレポートはしがちってよく言われるんだが、どうしてもしてしまうんですが、あの、途中で静かでちょっとナーバスになるわ、でも楽しいみたいなことを言ったんだよね。だから、彼女にとってみると静かだったと。で、それに対して、あの、観客はしっかり反応して、あの、さらにボルテージ上げてったんだけど、正直、日本で、海外のアーティストライブの中ではかなり盛り上がってた方だと思うから、あの、相当ね、ビリー・アイリッシュって、すげえ客の中でやってんだろうなっていうのが、その時思った。だから日本、
どうだろうね、
日本じゃ起きえないくらいの超ボルテージ高い客の中でばっかりやってるから、そういう感想になるだけで、日本の席ありっていうのはちょっと、しょうがない、密度が低くなっちゃうからしょうがないとしても、結構みんな叫んでたよ。俺目線からするとね。だから、
まあ、だんだん声、なんとなく出すようになってきてるよね。
いや、で、じゃあ、なんとなく出すようになってきてよねっていう感じじゃなかったのよ、その時は。もう、まずアナウンスもなくて、その、声を出さないでくださいとか、マスクしてくださいとかっていうのも何もなくて、普通に始まったから、これ、主催者ライブネーションってとこなんだけど、まあ、調べるとわかるんだけど、世界的な、あの、主催、プロモーターだけど、これも確信犯だなってちょっと思ったもんね。だから、別に止める気はないと、あまり。あの、ウェブにはね、一応マスクしてくださいとか叫んじゃダメですって書いてたから、やっぱそういうトーンなのかなと思ったら、会場では全くそういうアナウンスがなかったので。
そっか。
だから、いきなり始まったから、そういう、あの、日本人のお姉ちゃんのウグイス嬢みたいなのがなくて、すぐ始まったから。あ、これはもう叫んでいいというのは、なんか、ある程度供養されてるんじゃないかなっていう感じ。
暗黙の了解的なね、感じだったんだね。
っていう盛り上がりだったと思いますと。ただ、その、ビリアイシュ化すると静かに聞こえた。まあそれは多分本音っていうか、別になんか煽ろうとしてるわけでもないし、なんか残念って言ってるわけでもなくて、あくまでも感想っていうか、あの、チャーミングな感想として言ってたんだけど。まあ、そういうような、あの、感じ方をしたし、あと、その盛り上がるっていうところでさ、一曲目にかけたこの曲とかさ、ファースト聞いた時思い出したんだけどさ、めっちゃ暗いって思ったんだよね、俺。思わなかった。
この曲？まあでも全体的に暗い、
そう、
かったよね、
うん。全体的にめちゃくちゃ暗いけど、なんでこんなにヒットしてるんだろうっていうか、なんかすげえ熱狂してるなっていうか、なんとか伝わってたのさ。
まあでもこのダークな雰囲気はすごいかっこいいなって思ったけどね。あとは暗いけど、なんていうの？静かではない。まあ静かだけど、なんていうのかな。おとなしい感じではないっていうか、こうなんか気迫っていうか。
なんか温度感があってみたいな。
温度感、そうだね。伝わってくるもんがあるから。
あのね、
いいなっていうふうに思ってたけど。うん。
いや、で、やっぱライブ見るとね、なんか、
うん。
バーナっぽいなってすごい思ったんだよね。盛り上がり方が、静かなところと、こう盛り上がるところのその、ダイナミックレンジの幅が広いっていうか。
うんうん、まあ、そうだね。出てきたばっかりの時からそう言われてたよね。
うん。で、それをもろに感じたね。
うん、やっぱり実際に行ってみたらそうなんだ。
うん、そういう盛り上がり方だった。うん、めちゃくちゃ。
そっか。うん、
それを静かだと言われたけど、静かじゃなかったし、どこに盛り上がったかっていうのは、やっぱりニルバーナ的な盛り上がりの仕方を感じましたよっていうのが1個目に言いたかったことで、
うん、
1個目がね、俺の景色の中に、その盛り上がる盛り上がらないの話に直結するんだけど、外国の女性の方が2人、いて、俺2階席っていうか、スタンドだったんだけど、その2人がね、やっぱりめちゃくちゃ歌うんだよね。なんつうの、サビだけとかじゃなくてさ、全部。
うん、全部歌う
の、ね、全部歌う。まあ、途中ちょっと遠慮してたっぽいような気もするけど、ちょっと近くといっても隣とかじゃないから全部聞けたわけじゃないんだけど。だから。
海外のビリー・アイリッシュのライブ映像を見ると、全員が全部歌ってるよね、確かに。
そうそうそう。だから、それはさ、それかその客を見て、その人を二人見て、やっぱそういう人がほとんどで、で、それが、オールスタンディングで、2万人、3万人、4万人いたら、
有明
の
方、ね、
すげえだろうなって思った、
まあ、確かにね、キャーとかそういう歓声は上がっても、全曲シンガーロングはね、日本では無理だよ、それは。
で、その全曲シンガーロングはさ、まずコロナだから歌えないじゃんって思ってみんな油断してった可能性もあるわけじゃないですか。
ああ、そっか。
うん。
まあまあ必死に家で覚えてから行く人もね、昔はいたからね。
だから次もしっていうか、次来るときは、みんなで頑張って覚えて、
なるほど。
みんなで歌うようにしていけば、本当のビリー・アイリッシュのライブが見れるんだなって思った。
そういうことか。
っていうのは、その、
なるほどね、
海外のその客を、お客さんを直接見て、ここまで行かないと、ビリー・アイリッシュのあの、静かでナーバスだわっていうの、静かっていうのを超えられないんだっていう、
そういうことか。
壁をちょっと感じたけど、未来はまだあるので、
なるほど。
そういうライブをどっかで、日本でもできればいいんじゃないかって思ったっていうのが、
そうだね。
二つでございます。
ビリー・アイリッシュ声はさ、そんなに高くもないしさ、結構つぶやくっていうか、ゆっくりのね、喋、り方、歌い方だからさ、やろうと思えばできるよね。
やろうと思えばできると思います。
うん。はい、なんかそのコロナ禍になる前のところでもさ、やっぱり歌おうと思っても早いから口が回らないみたいな感じで歌えないっていうアーティストいっぱいだけどさ、そういう感じじゃないから、かなり日本人も歌えるんじゃないかなっていう気はするね。
もしかしたらアリーナは結構みんな歌ってたのかもしれない。
ああ、なるほど。
俺、スタンドだからあれだけど、でも、なんか、スタンドで歌って、アリーナで歌ってるのが聞こえてくるような感じはしなかったので、そう、サビとかでは、決めてるところはもちろんみんな歌ってるところはあったけど、その、外国人のお客さんみたいに、もう、一字一句全部歌うっていう人は多分、かなり少なかったんじゃないかなと思うから、
なるほど。うん。外国人アーティストで日本人が一字一句歌ってたのは、オアシスぐらいしか俺は見たことないけど。
そうそう、そうだね。オアシスもあの一曲だけで
しょ。でも、だいたい前の方、前の方にいたからかな。なんか全員が全部の曲歌ってて、俺はその時8割ぐらいしか、2001年だけど、歌えなかったから、修行が足りないなって思い知ったけど。
あ、なるほど。
なんかね、今年ちょっと話はそれちゃうんだけど、サマソニーでマネスキンを見たら、マネスキンはなんか正反対のことを言ってたからちょっと面白いなと思って。
日本人はすごいうるさいってこと？
そう、日本にライブに行くって言ったら、周りの人たちから日本の客は静かだぜって言われて、どんなだろうと思って日本に来たんだけど、みんなめっちゃ声出してくれるから、すげえこの雰囲気好きだわみたいなこと言ってて、俺たちにそういうふうに言ってきた周りの連中っていうのはみんな嘘つきだよなみたいなことをね言ってたよ。
サマソニーがすごかったんじゃない？多分。
まあそれもあると思うし、多分あとはね、結構イタリア語で歌ってる曲も多いじゃん。
うん、
だからさ、その日本だからとかさ関係なく、結構他の国でも シンガーロングよりも歓声が中心なんじゃないかなって思うから、それでそんなに差がなかったのかもしれないね。
なるほど。
うん。うん。でもまあめっちゃ盛り上がっていたよ。マネスキン。うん。
了解です。
はい。
じゃあ、ビリー・アイリッシュのライブレポートはこれくらいにして、
うん、
次のパートは、ちょっとジャズとアマピアノっていうジャンルの曲で、ちょっと最近ハマってる曲を2曲かけたいと思いますので、まず聴いてください。このパートは、ロンドンの、新しい目のジャズアーティストの曲、まあ、ココロコというアーティストの曲、We Give Thanks という曲と、あと、アマピアノっていう、ダンスミュージックの一つのジャンル、ハウスの派生ジャンルみたいなのの、ミックスを最近よく聞いてて、その中でかかっている曲で、メジャーリーグ DJs っていうアーティストのダブルホイッスルっていう曲の2曲を、選曲してみました。
はい。
まず、ココロコは、まあ、陽一くんが好きな、
うん。
南ロンドンの、ジャズアーティストでございますと。
ね、うん、
名前は知ってたんですが、ファーストアルバムが結構最近出たようで、うん、ちょっと見つけて、かけたんですけど、これめっちゃいいよね。
うん、いいんですよ。いいね。うん。この人2019年に EP 出してて、それで聞いたよ。なんか最初、エズラコレクティブとかと一緒にやってて、それで、あ、いい人いるなって思って、単独の EP も聞いてみたけど、よかったなっていうのが、もう3年も前か。そんな感じ。うん。
We Out Here っていう、その、エズラコレクティブとかが参加してる、コンピレーションがあって、それを俺、レコードでも買って持ってて、ココロコっていう名前まで強く認識はしないんだけど、それに入ってるの後から知って、あそこで聞いてたんだなっていうのがあって、で、アルバム出たの気づいて聞いたら、まあ、
うん。
まあいいよね。おしゃれで。みたいな感
そうだ
じ。
ね。
それしか言えない。あんま言うことはないんだが。女性がね、吹いてる、楽器を吹いてるようで、何人かな。だから、歌も女性の歌が時々入ってくれたりして、ね、この曲とかもそうだと思うんだけど、めちゃくちゃいいじゃないですか、っていうんで。
いいっすね。
はい、聞いてますね、これはね。好きでしょ。
いや、大好きだよ。
大好き。これ絶
対。大好き、大好き。
なんか、聞いてみるといいと思いますね。もしこの、今、聞いてる方いらっしゃったらっていうところで。じゃあ、なんか、補足する情報とかありますか？
いや、まあ、アフロビーツいいよねっていう感じかな。アフロビートではなく、アフロビーツみたいな。まあ、その違いはすぐに調べればわかると思うけど。名前似てるけど違うジャンルっていうことはよく言われてるよね。
っていうところで、ちょっと、アルバム重工学なんですけど、さらっと聞きやすいので、Could We Be More っていうアルバムを、聞いてみてはいかがでしょうか。最近すごく聞いてますというのもおすすめが、まず、1曲と、あともう1曲が、すいません、ね。もう1曲が、メジャーリーグ DJs、ルーダ DJ っていう、まあ、2つの名前が併記されているダブルホイッスルって曲なんですが、これは曲として説明したいっていうよりは、その、アマピアノっていうですね、南アフリカが発祥のハウスの派生ジャンルみたいなもの、ミックス CD っていうか、ミックス CD じゃないですね。ミックスの配信を、ちょっと Apple Music で最近よく聞いててですね、ちょっとリンクは貼るんですが、日本人のミトコンさんっていう DJ が、配信してる、Apple Music だけで配信してるミックスを聞いたら、めちゃくちゃ良くて、それでちょっとアマピアノ気持ちいいっすよっていうことで、ちょっとかけたんですけど、ね、テンポが110くらいで、ハウスって120くらいだから、さらに10くらい遅くて、で、キックがかなり薄くて、で、
ハウスっていう割に四つ打ちじゃない
じゃない
な、
そうそう。四つ打ちじゃないんです。でも、ベースラインと、あと、独特な、太鼓の、
ロッグドラムって言うんでしょ？
そうそう。
うん、
で、構成されてるジャンルなようで、で、アマピアノっていう名前自体を知ったのは、 2、3年前に、日本人のハウス DJ でダズルドラムスっていう、二人の、ユニットがいるんだけど、その人のインタビューで、最近アマピアノもちょっと書けるようにしてるんですっていうインタビューを読んだ記憶があって、その時に、Spotify でアマピアノって検索して聞いたら、なんかカフェとかでかかってるようなおしゃれなハウスかなみたいな感じで、その時あんまり聞こうと思わなかったんですよ。だから、最近出たそのミトコンっていう方のミックスにがアマピアノってなってるから、じゃあミックスで聞いたことねえなと思ってミックスで聞いてみたら、めちゃくちゃ渋くて、なんか、ベースでなんか深いところに持っていくような、ミックスだったから、すごい気に入っちゃって。で、今日かけた曲は、その中で、なんか15曲目くらいに使われて、なんか、ちょっとピークっていうか、ピアノでこう、最後のこう、ブレイクみたいな感じで、流れのこう、頂点に来るような曲だったから、そう、ちょっとかけてみたんですが、まあ、聞くとしたら、ミックスでちょっと聞いてほしいので、Apple Music を契約されている方は、ちょっとリンクからちょっと覗いて聞いてみるといいんですけど、なんか、なんつうのかな、なんだっけ、アブストラクトヒップホップを聞いてるような感覚にもちょっと近かった、俺は。それこそ
ああ、なるほど。
昔で言う DJ シャドウとか、昔でもないけど、ああいう、それと、それみたいななんか入り方をする感じ。ミトコンさんのミックスがそうなのかもしれない、もしかしたら。とにかくベースの音色の、で、のこう、流れがめちゃくちゃかっこよかった。かっこよくいい。だビートがないから、もうとにかくベースがよく聞こえるから、あと、四つ打ちがないからさ、なんか、ずっと焦らされ続けるんだね。それがまた良くて。その二つの、新しい、個人的に新しく感じたんですね、その二つがね。
そっか。
それでハマってますね、かなり。っていうこと
そっ
で、
か。
すごく聞いておりますので、ちょっとアマピアノっていうジャンル紹介したくて、このパートは話しましたということで、はい。ぜひぜひ聞いてみてくださいということで。
なるほど。
喋りたいことある？
ミトコンさんね、聞いてみようかな。オーディオ T909 っていう人も有名なのか。
そう、そうみたいですね。はい。あ、でさ、そうそう。ミトコンさんのツイッター見てたら、今、ちょうど、逃げっていう、確か、
そうだね。
ナイジェリアのレーベルだと思うんだけど、そこのフェスティバルに行ってるんですよ。ミトコンさん
おお。
とか、あと、ボアダムスの愛とか。
あ、ウガンダかな。
あ、ウガンダか。で、それの様子がまたすごくて、なんか、スピーカーから火が出ちゃったりとか、物が盗まれたりと
おお。
かして、なかなか大変そうで、だったけど、
逃げミュージックフェスティバル。
逃げミュージックフェスティバル。そういうとこでもやったりされてるそうです。ちょっと好きになりそうだ DJ ですね。やっぱりアフリカの音楽はね、聞く機会は増えそうではあるよね。
ナイジェリアはいい人たちいっぱいいるからね。
そう
ウ
だ
ガンダもいいんだね。こうやって逃げっていうのがあるっていうのをし、がね、こう、出てくるっていうか、情報としてこう入ってきてるっていうことは。
そうだね。だから、このパートはジャズ一曲と、アマピアノ、逃げ、アフリカ。南アフリカはブラックコーヒーもハウスで有名でいま
そうだ
すし、み
ね。
たいなところで。そんな、
ドレイクと
もう、
一緒にやってる
そうそう。
コーヒー。
そんなのちょっと最近聞いてますよっていう話をちょっとさせてもらいました。じゃあ次のパートは、3曲、最近出た曲を選曲しましたので、それを聞いて、最後のパートに行きたいと思います。では3曲聞いてもらいました。まず、ブラッドオレンジの、最近出た EP、4 Songs から Wish。と、次が、村正の最近出たアルバム、デーモンタイムからオーラバックピッチ。あと最後、ザ・ベースっていうニュージーランドのバンドの、ギスパート・イン・ア・ダイング・フィールドっていうアルバムから、その表題曲の3曲を選曲しましたが、 まあ、ブラッドレンジ、ブラマサイ、ロンドンのアーティストですね。
うん、
オルタナティブ R&B と、まあ、なんつうのかな、
うん。
まあ、ブラマサはブラマサみたいな感じか。なんとも形容しがたい、うん、ジャンルと言ってたけど。まあ、
うん、
どっちも、この二つはね、うん、好きですね。好き。
俺も好きですね。
好きですね。だから、
うん、
特にブラッドレンジ、あんまり先出してないなと思ったら、なんか EP が出てきて、4曲入りだけど聴いたらすごく馴染むので、うん、ちょっと最近よく聴いてますよっていうところです。
うん、4曲ともいい曲だよね。
4曲ともいい曲だから、ぜひぜひ聴いてみていただきいかがでしょうかっていうのと、う
んうん、でもこのかけてもらった曲が一番好き
かな。ああ、そうですか。よかったです、うん。
はい。よかったです。
はい。はい、で、ブラマサはフジロックにも出たので、洋一くんは見てると思うんですが、
うん
アルバムが出て、
うん
まあ、正直、ファーストの時の驚きみたいのがちょっとなくなったっていうか、慣れちゃったんだと思うんだけど、
うん、そうかもね。うん、
慣れちゃったなと思っ、最初聞いた時思っちゃったけど、このかけた曲は、跳ねるハウスみたいな曲で、あ、やっぱ気持ちいいなと思って、
うん、
ちょっと選曲しましたでございます。うん、
この曲、いいよね。
あ、やっぱりいいですか。
うん、フジロックでもやってたよ。
あ、そうなんだ。
うん。ビートがキレキレだなと思って。
ビートキレキレだな、この曲。
うん。で、この、なんか、気の抜けた緩いトランペットの音が面白いよね。
うん、そうなんですよね。
うん。うん、
で、最後が、これ、ベスっていうバンドなんだけど、これね、ツイッターで結構流れてきてね、知らなかったんだけど、聞いてみたらすっげえ良くて。聞いてます。インディー、ロックっていうか、オルタナティブロック。
インディポップっていうかね。
インディポップっていうか、うん、インディロックっていうか、オルタナティブロックみたいな。うん、で、なんか3枚目くらいみたいなんだけどね。
あ、そうらしいね。
うん、めちゃくちゃいい、
ね。俺も知らなかった、この人たち、うん。
で、アルバムめちゃくちゃいいので、
うん。
ちょっと詳しくはないから、あんまり喋れ、あんまりこう言えることはないんですけど、
うん。
多分これから人気出るんじゃないかなって思いますね。
そうだね。今のうちに、ファーストアルバムから聴いといてもいいかもしれないね。
うん、そうなんですよ。
うん、俺は聴いてみようと思います。
うん、
3枚。
3枚。うん、これだけで、ね。まあ、っていうところですね。
うん。
まあ、こういうのは最近よく聴いてるけど、
うん。
あとはあんまり音楽をそれほど漁ってなくて、映画を、うん、ドラマにハマってるので、
うん、
中で聞きやすいなと思ってるのこの件かな、うん。
まあそうだね。ブラッドオレンジとか村正はね、
うん、
構えて聞こうと思わなくてもね、聞けるもんね。
そうなんだよね。で、ベースは、
うん、
新しいアーティストだけど自分の中では、
うん、
でもすごく入ってきやすかったからよく聞いてるな。
うん。そういう意味で言うとポップ坂源がちょうどよかったのかな。
ポップ坂源がちょうどいいね。ソングライティングがめちゃくちゃいいんだと思うんだよね。
うん。
あと、音もいいな。よかったな。
うん、うん、うん。
なんか、うん。めちゃくちゃ、クオリティが高いと思いますね。
うん、なるほど。うん。
だから、心子も、その、聞きやすさで言うと、抜群に聞きやすいから、じゃあさ、
うん、
さっきかけた。
そうだね。
うん。なんか、うん、あんまりこう、しんどい、聞きづらい、しんどい曲は、ちょっと今無理かな。うん、正直、目で言うと、
うん。
うん、
うん、うん。
っていうので、選びました、うん、今日は、こんな感じで。
そっか。はい、村正の曲は歌詞聞くと結構、なんか、いや、うん、まあ、ちょっと過激めなこと歌ってるけどね。
あ、なるほど。
うん。そうそう。はい、まあまあ、タイトルはナンパについてくような女じゃないよ、みたいな。
あ、
うん、はい。そんなサビっていうか、だけど、うん。そう。歌詞が面白かった。
はい、
うん。
じゃあ、
はい。あ、ブラッドオレンジは、なんか聞くとすぐにブラッドオレンジだなってわかるけど、なんでだろうね。まあ、この。
気だるい声じゃないですか。
気だるい声かな。声のエコーがかかったね。
うん。
うん。
高い声。
うん。ハイハットの入り方とかも特徴的なのかな。
うん。
ツッツッツッツッツッツッ。うん。なんか、ブラッドオレンジだなってすぐわかって、うん。いいよね。
いいですね。
うん。うん。
ブラッドオレンジファンであれば、
うん。
ルカ・カダリーノは、
うん。
監督してる。
うん。
Where Who We Are かな、
うん、
っていうドラマ、
うん、
でめちゃくちゃフィーチャーされてるから。
そうなの？
そうなんですよ。
うん。
あ、We Are Who We Are
だ。We Are Who We Are。
We Are Who We Are っていうドラマがね、めちゃくちゃ、フィーチャーどころじゃなくて、本人出るからね。
そうなんだ。
うん、すげえいいっすよ。うんうん
HBO か。っていうことは Unext?
Unext にないんですよ、でも。
あ、ないの?
ないんですよ。
うん、
なんか、ないんですよ。だから見づらい。
まだ、
めっちゃ
見づらい。
見づらいです。
うん。
はい
うん、なるほど。
ただ、ぜひ見てほしいっす、うん
はい。見るチャンスがあれば。
うん、はい、うん。これは We Are Who We Are は大好きです。
へ、
う、ぇ、んはい、さすがルカガダリードって感じですし。
そうなんだね。
もうそろそろあれですよね。
うん。
ルカガダリードの新しい映画も出るみたいです。
うんうん。
シャラメが、あ、シャラメじゃないや。シャラメが、どういう一緒にやるの
Call Me By Your Name No. パート2ではない。
あ、違う、違う。
うん。
Bones and なんちゃらってやつか。Bones and All。
あ、もうあと日本に入ってくるの待ちっていう感じ?
うん。なんかもう、
うん。
できたらしいよ。できて。
ほうほうほうほう。
うん、映画祭とかにもかかってる。
うん。
これも面白そうですね。
へぇ、あ、ボーンズ&オール。
ボーンズ&オール。
うん。うん、うん。
だから結構怖そうですけど。
うん。
シャラメな映画を楽しみにしておいます、私は。はい。
うん、うん、うん。なるほど。あ、ベネツィアに出品されてたやつか。
そうそうそうそう。
はいはいはいはいはい。うん。
だブラッドレンジを聞くと、ルカガダニードにつながり、
うん、
シャラメを思い出すっていう感じですね、俺は。
連想ゲームが出来上がってる。
連想ゲームで、そ
うですね、はい。うん。うん、うん。じゃあ、背中丸出しの。
背中丸出しの。
背中丸出しのね、はい。うん。うん。シャラメの衣装がすごかったね。
うん。
うん。
じゃあ、最後の曲に行きますが、うん、最後は、まあ、スウェード、ロンドンの代表的バンドの最新アルバムが出てまして、
うん、覚えてましたか、スウェードを。
覚えてますよ。
覚えてましたか
あれですね、
うん。うん。
これもまあ聞きやすいから聞いてるっていう文脈になっちゃってるんですけど、
うん、
スウェード超好きだったよね。これブリッドポップで、
うん。
3本選べって。
Just me and you ってやつだよね。
そう。なってきてる。スウェードね、好きなんだよな、
うん、
めちゃくちゃ。
うん。うん
で、このアルバム、力強いと思いました、僕は。
力強い。うん。
うん、ブッド・アンダーソンが、元気、
うん、
元気って感じました。
うん。
で、なんかそういうモードなのかなって気がして、
うん。
気に入りましたっていうところですね。
なるほど。うんうんうんうん。ブリッド・ポップ、ブリッド・ポップってもう、どんぐらい前になるんだろう。だいぶ前だね。
25年くらい前じゃない、
うん、?25 年くらい前か。パルプが好きだったけどね、俺はね。
なるほどね。
うん。なんかだんだん歌のテーマは老いですみたいな感じになっていって、うん、変なバンドだったよね。
うん。
うん、
スウェードは
あとアッシュとかも好きだったけど。
あー、アッシュね。
うん。
その辺、まあそうだね。好きは好きだけど、うん、なんかやっぱスウェードがすごい、偏愛的に好きだな、俺は。
うん。俺も好きだったけどね。うん、あとスーパーグラスと。
スーパーグラスとかね。はい、
うん。かな。
今のアルバムなんかね、うん結構わかるんだよな、うん。そう思ったんだよね。ちょっと聞き込んでないから違うかもしれないが、うん、俺一応そうだったよ。
うん。これ4年ぶりかな
?4 年ぶりですね。2018年に青いアルバムが確か出てですね。
うん。
青い、ブルーアワー、
うんそう。ブルーアワーからね、うん。
ブルーアワーもね、結構良かったような感じがするんだけど。
うん。うん、うん、うん。
なんか、ポジティブな感じがして、好きですね、
うんはい。うんうん。いいですね。
はい、ってな感じで、ちょっと最後に、うんスウェードをかけて、この回は終わりにしたいと思います。
はい。
はい。では、フィーリング・グッド・ア・ポッドキャスト、まだ続けていきますので、毎週土曜日配信ということで、よかったら継続して聞いてください。う
ん、1年ぐらいになったね。
1年くらいになりました。はい。
うん。続いてるね。
続いてはいけますので。
ぼちぼちと。
はい。う
ん、はい。
では、今日も聞いてくださってありがとうございました。りょうでした。
よういちでした。